三原市議会だより、お届けは朗読録音グループ声の友です。制作は三原市社会福祉協議会です。録音図書判例、この市議会だよりの回想はレベル3まであります。録音図書判例終わり。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成28、2016年5月1日、第44号。写真。本郷西小学校開校式。三原市立本郷西小学校開校式と書かれた横断幕の前で、児童が並んでいます。舞台の国旗、三原市の旗を背に、数段、大勢の児童が並んでいます。写真終わり。三原市議会ホームページ、http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。金剛の目次。2ページから5ページ。主な内容。平成28年度予算概要。6ページ。補正予算審査。7ページから13ページ。総括質問。12名の議員が質問。14ページから15ページ。常任委員会報告。16ページから17ページ。築城450年事業調査特別委員会中間報告。18ページから19ページ。第1回定例会議決結果。20ページ。我が町に望む夢。目次終わり。平成28年度予算概要。平成28年度一般会計予算467億6500万円。特別会計予算308億1027万円。企業会計予算40億5750万1000円と関連議案については3月14日から18日までの5日間、予算特別委員会で慎重に審査した結果、全会計の予算と関連議案が可決となりました。また、本年度から予算審議資料は、三原市長期総合計画において将来像として定められた、生きたい、住みたい、つながりたい、世界へ羽ばたく、瀬戸内元気都市三原の実現に向け、三原元気創造プランに示す5つの基本目標に沿って、基本方針や達成度を測る指標、目標達成のための主な取り組みなどを施策ごとに整理し作成されました。ここでは基本目標に沿って予算概要と主な施策、新規事業についておよび審査の主な内容を紹介します。基本目標10事業。新しい三原を作る共同の町2億476万円。人権男女共同参画474万円。新規事業男女共同参画プラン策定事業。元気な地域1億8746万円。新規事業空き家活用検討事業。市民共同1256万円。基本目標22事業地域の文化と多様な人材を育む町15億459万円。教育8億6307万円。新規事業東部共同調理場の給食調理業務委託事業。 新規事業、本郷西小スクールバスの運行、新規事業、大和小、大和中、簡易水道接続工事、障害学習、文化、スポーツ、6億4152万円、新規事業、旗森コートン記念館、仮称、整備事業、新規事業、三原城跡天守台堀内観延長工事、廃棄物撤去工事、新規事業、全国高等学校総合体育大会開催事業、競技種目、自転車、ロード。基本目標、59事業、多様な産業と多彩な交流による活力ある町、57億3741万円、商工業、サービス業、17億7378万円、新規事業、本郷地区産業団地、仮称、整備事業、新規事業、杭大和工業団地簡易水道転換事業、新規事業、地域循環型コミュニティポイントシステム、電子マネー、環境整備費補助事業、新規事業、地域ポイント活用調査事業、農林水産業、11億9267万円、新規事業、離島活性化交付金事業、新規事業、新規需要米等生産拡大支援事業、新規事業、非農業者対象のイノシシ等防護柵設置、観光交流2億6132万円、新規事業、観光施設整備事業、林道桑木竜王線の開通に合わせ観光案内標識及び竜王山駐車場にトイレを整備、新規事業、歴史館仮称整備事業、ペアシティ三原西館1階を展示体験施設として整備、交流連携基盤25億964万円、新規事業、社会資本整備総合交付金事業、道路舗装、沼田西町54号線、沼田東町北部37号線、久井町野間線、新規事業、道路新設改良事業、西野54号線、定丸なめり線、日名川上線、延末高鈴木線、新規事業、マイナンバー制度事業、マイナンバーカードを活用した証明書コンビニ交付にかかるシステム構築、新規事業、ペアシティ三原西館1階空調機更新、新規事業、中心市街地活性化基本計画進捗管理事業費補助、基本計画掲載事業の進捗管理、目標指標の効果測定、新規事業、地域総合整備資金貸付事業、地域総合整備財団のふるさと融資制度を活用した貸付、基本目標44事業、健やかに暮らせる人に優しい町、364億4033万円、子ども子育て42億1954万円、新規事業、地域型保育事業、小規模保育事業費補助、あやめが丘保育園、事業所内保育事業費補助、発展堂、新規事業、私立認定子ども園運営助成事業、2園が保育所から移行開所、愛育認定子ども園新規開所、新規事業、子ども居場所づくり事業、放課後児童クラブ 3カ所新規設置。新規事業、子育て世代包括支援センター事業。新規事業、子育てサポートステーション運営事業。新規事業、不妊検査費助成事業。検査開始時の妻の年齢が35歳以上40歳未満の夫婦対象。健康・医療、6億2030万円。新規事業、薬局での糖尿病検査事業。新規事業、予防接種費補助事業。里帰り等により県外で定期予防接種を受けた乳幼児の保護者に補助。新規事業、特定健康診査事業。適正塩分量推進事業。糖尿病性腎症重症化予防事業。新規事業、周産期医療体制継続費補助事業。新規事業、セラ中央病院血管造影装置整備。福祉・介護、316億49万円。新規事業、介護職員等就労支援事業。新規事業、離島介護サービス車両整備事業。新規事業、年金生活者等支援臨時福祉給付金。平成27年度臨時福祉給付金対象者で、28年度中に65歳以上になる人。平成28年度臨時福祉給付金対象者で、障害・遺族基礎年金を受給している人。基本目標44事業。安心して快適安全に住み続けられる町、114億773万円。防災、35億9431万円。新規事業、公共下水道事業。沼田東第2処理分区、ダイヤハイツ、事業計画書作成。生活の安全安心、8億6494万円。新規事業、非常備消防施設等整備事業、小泉豚所建設。新規事業、三原駅東西駐輪場防犯カメラ設置事業。環境、12億710万円。新規事業、最終処分場延命化事業。焼却灰等を県環境保全公社の出島処分場へ搬出し処分。生活基盤、57億4138万円。新規事業、都市計画地図作成事業。都市計画地図作成事業の地図の漢字は、基礎の図。新規事業、JR 三原駅交通バリアフリー事業。新規事業、市営住宅整備事業。朝日町住宅1号棟耐震改修、エレベーター設置設計。南上住宅1、2号棟屋根改修工事。津波住宅の一部解体工事。新規事業、コミュニティ交通推進事業。本郷地域にデマンド交通を導入。基本目標14事業、計画の実現に向けて7億5974万円。効果的・効率的な行財政運営、6億5156万円。新規事業、電話交換機更新事業。本庁舎・各支所の電話交換機をメーカー保守対応終了に伴い更新。新規事業、市民満足度調査事業。新規事業、地域ポイント活用調査事業。 地方分権型社会に対応した行政経営1億246万円新規事業ふるさと納税推進事業。ふるさと納税寄付額の 55% を事業経費に充当。ふるさと納税にかかる事務を民間委託する。予算特別委員会質疑の抜粋。総務費。マイナンバー制度対応機関系システム構築事業。問い。マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付の稼働時期や運用についてどうか。答え。コンビニ交付は平成29年3月頃の稼働を目指しており、主要なコンビニエンスストアであれば全国どこでも交付が可能になる。写真。マイナンバーカード申請の様子です。写真終わり。災害時、一斉情報伝達手段整備事業。問い。本郷地域では、当初、FM 化により、町内会放送が有料化になることの説明はなかった。今より交代した対応となるが、どのように対処するのか。答え。IP を利用していた告知端末から、FM を利用した告知端末に置き換えることにより、町内会放送が有料化になることについて、フリーダイヤル化を視野に入れて今後検討する。民生費、男女共同参画プラン作成委託料。問い、今、国では女性管理職の登用の指導があると思っているが、本市はどのように取り組んでいるのか、また何パーセントの管理職登用を考えているのか。答え、今回国の男女共同参画基本計画の中で4点が強調されている。1点目は、男女が自らの意思に基づき個性と能力を十分に発揮できる社会。2点目は、男女の人権が尊重され、尊厳をもって個人が生きる社会。3点目は、男性中心型労働慣行等の変革を通じて、仕事と生活の調和が図られる社会。4点目は、男女共同参画について国際的な評価を得られる社会。本市でもそれらを中心にプランを作成する。今以上に女性の登用を進めていきたい。衛生費、周産期医療体制維持継続等支援事業。問い、周産期医療体制継続補助について26年度の予算には尾道総合病院に補助をされていたが、今年度の予算措置の経緯経過は。答え、25年度に三原赤十字病院の分娩が中止となった緊急措置として、26年度尾道総合病院へ支援をした。28年度予算については、本市の一次医療圏の周産期医療体制の維持のため、新制度を創設した。産科医が不足する中で、今の体制を維持することが極めて重要と考えている。農林水産業費、漁場改良事業、6次産業化。問い、水産業の6次産業化の内容。タコの育成と漁獲量、アサリ育成事業、後継者育成事業について問う。答え、三原市漁業協同組合において、さばきや茹でる加工施設が3月に完成するので、販売量が増える見込み。タコの漁礁は十数万個設置。タコはたくさんいる。アサリは新たな育成法を試している。新年度から担い手育成事業の支援を考えている。問い、 タコの羽坂行きに提供できるものがあれば、一層の発展ができると思うが、どうか。答え、アナゴの販売を考えている。写真、水産加工施設の様子です。写真、終わり。商工費、歴史館、仮称、整備事業、問い、ペアシティ三原西館1階空床に計画されている施設整備の基本的な考え、構想はどうか。答え、高影歴史体験ゾーン、城下町三原ゾーン、文化伝統体験ゾーンの3つのゾーンを計画しており、展示及び体験学習の場だけではなく、地域や関係団体と連携を取り、観光客や市民が集う場として整備するよう検討をしている。写真、ペアシティ三原西館1階の空床の模様です。写真終わり。交通費、交通事故の未然防止について、問い、昨年度は高齢者、歩行者の交通事故が多く発生して、本市も市町名で5月25日、交通死亡事故多発警報を発令した。これらの事故が起きた際の本市の対応は、あくまでも警察からの情報を受け取るだけか、それとも事故現場に行って現場確認をするかについて問う。また、補修等の対応はどのようにされているのか。答え、交通死亡事故が起きた場合には、土木管理課だけでなく、関係機関、三原警察署等も含めて現場検証を行っている。その中で意見をもらい、安全対策が必要な箇所など、修繕的な工事が必要であれば、その年度で対応している。現在、道路上での危険な箇所の把握は、市民からの通報や道路パトロールのほか、職員から通勤途中の情報を収集している。写真、関係者による事故現場確認の様子です。写真終わり。飼育費、旗森コートン記念館、仮称、整備事業、問い、経緯経過及び絵画の購入について、維持管理費について問う。答え、本市では過去に市美術館もしくは記念館の建設が約束されており、作品の一括寄贈の話が進められてきた。成果のあった場所にある民家等の所有者が売却の意向があり、市が購入、回収して記念館にすることにした。絵画は一部を購入し、残りは寄贈を受けることになっている。維持管理は地元へ管理委託する予定である。問い、高価な作品とのことだが、保管庫をまず作るべきでは？不便なところへ作るより、駅前西館へ展示する方がいいのではないか。答え、保管庫は検討したが、かなりの経費かかるため、記念館と収蔵庫を兼ねて生誕の地に作る。ペアシティ三原西館1階での絵画の展示は困難だ。問い、購入予定の土地、建物と旗森コートンとの関係は、売り屋になっていたのか。答え、土地、建物の現所有者と旗森コートンとの関係はない。売り屋になっていたのは事実だ。問い、美術館建設基金1700万円を取り崩すことは、将来的な美術館の方向性がないと寄付をされた市民は納得しないのではないか。答え、今回の記念館はほとんど美術品を展示するので、美術館の位置づけで基金を取り崩したい。福井歴史民俗資料館、問い、建設が計画されている福井歴史民俗資料館は、 築40年の三原市歴史民俗資料館を含め、来年度にできる施設類型別の実施計画、公共施設マネジメントを待って着手してはどうか。答え、新市建設計画の掲載事業であり、公民館との複合施設として、生涯学習、観光交流や情報発信、地域振興活性化を図る施設として、現段階では両方必要かと考えている。問い、職員配置、休日開館等運営形態、維持管理費についてどう考えているか。答え、維持管理費は平成29年度予算で計上することになるので、今年度整備する段階で検討する。本郷西小学校への統合。問い、本郷西小学校の開校後、1学期が経過した後、教育委員会では現況調査を実施し、課題等について地元と協議する気があるか。答え、統合前にも地域を含めて新しい学校づくりの協議をさせていただいた。開校後もそういった課題について、学校、保護者だけでなく地域も含めて整理し、より良い学校づくりに努めていきたい。写真。三校統合により新しく開校した本郷西小学校の全景です。写真終わり。特別会計、国民健康保険、事業勘定。問い、加入者には高齢者や低所得者が多いが、国民健康保険から見る市民の暮らしはどうか。特定健診受診率 55% の目標達成は可能か。答え、世帯所得300万円未満が 93% を占めている。所得に対し税負担率は 13.7% の負担率であり、重いと認識している。データヘルス計画に基づき重症化予防を推進していく。問い、本市が独自に行っている乳幼児医療費助成に対し、国からは26年度に2600万円の国庫負担金が減額された。減額分は法定外繰り入れすべきではないか。答え、国からの負担金減額部分を一般会計から繰り入れる提案は、子育て支援の推進から検討に値する。今後検討していく。血清クレアチニン検査。問い、特定健康診断において血清クレアチニン検査を実施するが、医療費に対してどのような軽減を図る効果があるのか聞く。答え、本市の国民健康保険の現状では糖尿病患者が多く、合併症、その他疾病を併発しているケースが多い。この結果を受け、特定健康審査で検査を実施し、数値が高い場合、保険指導や受診、治療を勧奨する。このことにより、重症化予防につなげ、医療費が削減できると考えている。採決。討論。予算特別委員会で審査された33件の議案のうち、一般会計予算、国民健康保険、事業勘定、後期高齢者医療、介護保険特別会計予算、ほか1件の関連議案について反対討論、全議案について賛成討論が行われた。反対討論。市民サービスの低下や敬老祝い金カット、給食調理場の民間委託など市民の願いからかけ離れた予算であり、大型事業こそ見直すべきだ。小坂町に予定している地元出身画家の 記念館は市民合意を得ていない。国宝予算は市独自の繰り入れで引き下げを求める修正案こそ市民の願いだ。賛成討論。新年度予算は長期総合計画、三本柱である交流人口の拡大、働く場づくり、子ども・子育ての充実を中心に、一年間のまちづくりの基本となる予算に賛成である。しかし、議論を要する課題もあり、十分な議論をした上での予算の執行と市長のリーダーシップに期待をする。議決の結果は、18、19ページの議決結果を参照ください。補正予算の概要。第1回定例会では、平成28年度予算の審査に先立ち、5208万円を減額する平成27年度一般会計補正予算第5号をはじめ、10特別会計水道事業会計補正予算第1号が提出され、3月7日に補正予算特別委員会で審査し、可決しました。一般会計補正予算の主なものは、一般職職員の給料、議員特別職及び教育長の期末手当の改定に伴う経費、庁内情報ネットワークのセキュリティ強化を図る経費、生涯活躍の街推進事業、三原食のブランド化推進事業を実施するための経費、年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付のための経費、国・県の事業費の減額に伴う市事業費の減額、さらには29件の事業を翌年度に繰り越すなどの提案です。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。議員及び特別職の期末手当引き上げ。問い、引き上げについて公平性や客観性を確保するため、報酬等審議会の意見を聞くべきである。また、報酬等審議会条例を改定するべきではないか。答え、報酬等審議会条例は、報酬を改定する場合に意見を聞くことになっており、期末手当の性格は報酬と異なり、期末手当の改定は国家公務員の改定に準じており、改定の必要はない。生涯活躍の街推進事業。問い、基本的な考え方及び具体的な実施内容について聞く。答え、高齢者が生きがいを持って楽しみながら生活を送ること、就労すること、この二つをキーワードとしている。いつまでも住み続けたいと感じられる町のあり方について検討していくものである。問い、事業の委託先はどこか。答え、委託先は今現在決まっていない。今後、業務内容を整理して業者を選定していく予定である。防犯カメラの設置申請。問い、防犯カメラの設置申請の複雑な事務手続きの改善、及び設置に対する補助額の増額について聞く。答え、職員が直接関係機関に出向いたり、設置申請に必要な規約令を備えると、申請者に対する支援を行っているが、今後、事務手続きが簡単になるように努力していく。また、補助額の増額等については、市域全体の犯罪抑止力を高めることが重要であり、今後の設置状況や他都市の事例を踏まえ検討していく。写真。本郷駅北口防犯カメラ設置の様子です。 写真終わり。繰越免許費、道路橋梁費、免許の漢字は明るい許す。問い、繰越免許費について、繰越理由と完了予定を聞く。答え、道路については、用地交渉の遅れ、また、青木古戦橋については、JR との協議の遅れによるものである。今回の繰越によって、完了予定年度に遅れはない。写真、市道糸崎122号線3号橋梁、青木古戦橋の様子です。写真終わり。討論、補正予算には、市長、副市長、及び教育長、市議会議員の期末手当を年間で 0.1 ヶ月引き上げる増額分が含まれている。公平性、客観性を得るために、特別職、報酬等、審議会からの意見を求めるべきだ。また、厳しい市民の経済状況を考えれば、期末手当を引き上げる状況ではないため、反対する。
平28年第1回定例会。総括質問。姿勢を問う。今定例会では3月9日、10日、11日に総括質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hirosima.jp から、市議会、から、会議録検索。東勝谷議員。有心市街地活性化に向けた取り組みについて。問い。中心市街地活性化基本計画に掲げる東館跡地活用について、今後の取り組みなどの具体的なスケジュールを示す時期が来ている。市長の所見を問う。答え、駅前東館跡地活用整備事業は、おもてなし交流ゾーンの核となる事業である。事業手法については、プロポーザルにより最も優れた提案を選定する方法を内容とする活用方針案を示し、特別委員会でも議論いただいている。今後は、特別委員会で市の整備方針を民間事業者へ示す実施方針案について審議いただき、方向性が示されれば実施方針要求水準書を公表し、提案を募り民間事業者を決定する。スケジュールは現在特別委員会において議論いただいているところであり、具体的には示さないが、中心市街地活性化基本計画の計画期間の平成32年度末までに間に合わせるよう、28年度中には実施方針を公表し、民間事業者の公募に向け進めていきたい。写真は駅前東館跡地の様子です。 写真説明終わり。公共施設マネジメントについて。問い、公共施設と総合管理計画案では、今後30年間で総床面積の 35% 分、17万5000平方メートルを削減する目標で、新年度から施設類型別実施計画の策定に着手するとある。新年度予算案にある廃止された公共施設の利用については、施設類型別実施計画策定後に実施されてもよいのではないか。市長の所見を問う。答え、新年度以降、施設類型別実施計画に着手し、建物施設がないとサービス提供できないものか、必要以上の無駄な施設となっていないかなど、施設の必要性から分析する。その上で、老朽度や利用状況を踏まえ、統廃合、集約化、複合化の視点から、最終的な方向性を整理する。これと合わせて、地域全体の施設の適用配置については、利用圏域を設定するなどの考え方のもとに、統廃合を検討する。滝竹子議員。市民共同のまちづくりについて、問い。基本組織である自治会、町内会の脆弱化の分析がどう行われているのか。答え、担い手不足が課題であり、新規加入者が少ない、実際に活動できる人がいない。結果、役員の負担が増加し、役員の固定化につながっている。各組織の現状に対応した段階的なステップアップの支援を行う。問い、地域担当職員の配置の考えはあるか。答え、自治体職員が地域の住民組織等の担当職員となり、地域の課題解決やまちづくり等、地域と共に取り組んでいこうとする仕組みであるが、本来の業務との関係や役割の明確化など課題もあり、現在まで配置に至っていない。制度の導入に向けた段階的な取り組みを研究する。問い、地域調整課の総合窓口としての位置づけのあり方と人員配置について問う。答え、住民自治組織からの紹介を、地域調整課で受け、調整等を行い円滑で適切な市民共同によるまちづくりを行う。総合窓口に関わる人員配置については、業務量や調整等を検証し、適正な人員配置に努める。写真は、町内会での学習活動の様子。写真説明終わり。戸内三原築城450年事業の成功と今後の観光の活性化について。問い、観光コーディネーターの増員、定着化の考え方と市への正規職員化への考え方について。答え、観光コーディネーターは、一般社団法人三原観光協会の機能強化事業として3名が在籍し、復活三原だるま、ひな祭りイベントを開催し、規模拡大などにより成果となっている。増員、市への正規職員化については、現段階では、現在の雇用形態を維持し、三原築城450年事業との連携を深めていく。問い、林道、桑木、竜王線の早期開通に向けて問う。 答え、平成3年度からの整備で、28年9月に供用開始をする。クレッセン桑木第一踏切の拡幅工事や駐車場のスペースの拡充、トイレの改築をする。問い、城主ゆかりの寺院の会長を折衝できないのか。答え、450年事業期間中、一定の期間を定め、文化的資料の特別公開等の協力をお願いする。実施方法については検討する。箕岡範之議員、市政運営について。問い、厳しい財政状況の中、健全な市政運営が図られるのか、市長の考えを問う。答え、市税収入は、市内企業の収支の悪化などにより、前年度比約1億4000万円減収となる。臨時財政対策債を含む実質的な普通交付税も合併算定外の段階的縮減。平成27年国税調査人口の反映。さらに28年度から基準財政需要額の算定に民間委託等により最も安価な経費で積算するトップランナー方式が用いられることから、前年度比約2億5000万円の減収となる見込みだ。今年度の予算編成において、各部に対して事業の効率的執行やスクラップ&ビルドを徹底することを狙いに、義務的経費や内部管理事務費等のいわゆる経常的な経費について前年度の1割削減を求めるとともに、公共施設等整備基金などの活用により財源を確保した。こうして捻出した財源を町、人、仕事、創生総合戦略に掲げる働く場づくり、交流人口拡大、子ども・子育て充実へ重点配分し、元気な三原の実現を加速させていく。教育問題について、問い、学校の基本的な役割である、知、徳、体と学校施設整備の充実について問う。答え、学力において、県が実施する基礎・基本・定着状況調査結果から過去5年間は小・中学校とも県平均を上回っている。今年度も約 80% の児童生徒がほとんどの教科で正答率 60% 以上であることから全体として一定の水準にあると捉えている。道徳は、授業を中心に様々な場面で子どもたちの道徳性を育成している。また、規範意識を育て、道徳的実践力を養うために、自らの考えをもとに、議論し行動に結びつける考える道徳の充実にも取り組む。体力、運動能力は、各学校の工夫した取り組みや、プロの指導者の活用で確実に向上している。学校施設の整備は、耐震補強工事や大規模改修を実施してきた。まだ多数の修繕箇所がある。年次的、計画的に取り組んでいく。写真は、三原市小学校陸上記録会の様子です。写真説明終わり。北中七議員。 歴史・文化財を生かしたまちづくり。問い、本市の歴史・文化基本構想の策定について、どのような構想で事業を展開するのか聞く。また、歴史民俗資料の管理・運営をどこの場所で、見よう・見せようと考えているのか。答え、文化財や伝統芸能などの文化遺産を、まちづくりに生かすことは欠かすことのできない観点であり、文化庁は地域における文化財のより効果的な保存、活用を図り、一定のテーマやストーリーとして捉える歴史文化基本構想の策定を推奨している。今後の450年事業の成果も踏まえて、文化財行政の基本となる歴史文化基本構想を策定する。歴史民俗資料の管理運営は、ペアシティ三原西館1階の空床を歴史館仮称として整備し活用する。その内容は、高影歴史体験ゾーン、城下町三原ゾーン、伝統芸能の紹介や体験教室、歴史講座などを開く文化伝統体験ゾーンで構成する。国際化の推進について、問い、外国人との身近な交流をはじめ、海外との交流が深まっている現状、本市はどのような都市と親善を図っていくのか。答え、本市はニュージーランドのパーマストンノース市及び台湾の桃園市との交流に向けた協議を進めている。パーマストンノース市はトライアスロン佐喜島大会をきっかけに民間での交流が始まり、本年1月に交流の拡大に向けた意向を確認し、今後は教育、文化、スポーツ分野での交流を軸として、現地調査や交流の内容について協議を進める。桃園市は台湾及び本市で事業を展開する民間企業の仲介により、昨年9月と本年2月に、市長を含め市議会や経済界と訪問し、視察や交流に向けた意見交換を行った。桃園市は人口209万人を超える工業都市であり、本市と類似した陸海空の交通の要衝で、桃園国際空港を中心とした街づくり、桃園エアトロポリス、計画が進められている。経済交流の拡大のほか、観光分野においても、誘客の拡大等が期待される。写真。駐日大使も植樹されたニュージーランド友好の森、佐喜島の様子です。写真説明終わり。福重正時議員、ふるさと夢基金の有効活用について、問い、ふるさと納税として寄付されたお金は、三原ふるさと夢基金として積み立てられている。その推移や返礼の状況などはどうなっているか。答え、今年度2月末の寄付金総額は、約1億4000万円である。返礼は、寄付金額に応じて、地場産品32品目の中から希望された品を贈呈している。問い、ふるさと納税をされた方のうち、実に4割以上の方が、子どもたちの健やかな成長を応援する事業をその使途に指定されている。そこで、平成28年度をもって県からの支援が打ち切られる 児童の体験活動の恒久財源とすることを提案するがどうか。答え、基金を充当する事業の選択基準を早期に定めた上、適正かつ有効な活用を図っていく。ふるさと納税は任意の給付金であり、恒常的に一定の歳入が見込まれるものではないため、特定の事業の恒久財源とすることについては、基準を定める中で十分な検討と総合的な判断が必要であると考えている。パップと連携した活性化について、問い、天満市長の施政方針演説には、本市が観光の街となるよう継続して取り組むとあった。カープがマツダスタジアムの公式戦で受け入れている市町村 PR 隊を組織して出向き、三原を売り込んではどうか。答え、三原食のブランド化推進事業として、複数回のカープ公式戦でマツダスタジアムの特設広場や大型ビジョン等を使用した観光 PR を実施する。問い、カープと三原だるまが赤を基調とすることを利用し、新名市のシンボルでもある三原だるまの歴史を受け継いではどうか。また、伝統文化保護育成基金を活用して、だるま工房をベアシティ三原西館1階の空床部分に移設し、観光客の受け入れ体制も整えてはどうか。答え、ヤッサダルマンとカープとのコラボグッズの制作と基金の活用については、今後の方向性などにより必要に応じた対応を検討する。写真は、三原市公式マスコットキャラクター、ヤッサダルマンの様子です。写真説明終わり。名山博道議員、教育創造プラン推進事業について、問い、どのようにニーズを把握して策定したのか。答え、本市の現状や国、県の動向を参考に、教育委員会で策定している。問い、子どもや保護者、市民や学校関係者のニーズを大切にすべきだ。答え、長期総合計画に基づく各年度の事業計画という位置づけだ。問い、望ましい教育条件としての教職員の健康保持がプランにないのはなぜか。答え、プランにはないがその点は捉えている。問い、教育委員会会議の課題として論議すべきだ。答え、教育委員会会議には本会議の質問と答弁は文書で報告している。問い、病気休職者が次々に出ているが、教育委員会が学校現場、子ども、保護者、地域のニーズに応えていないからだ。答え、病休者、休職者の状況も報告している。問い、学力テストが何度もあり、予算と時間が無駄になっている。答え、国、県、市の学力テストは目的が違う。問い、学力テスト対策など学習時間を削っている。答え、過去に出された問題練習も価値がある。問い、大人への入門式について、学校との十分な協議、関係者の共通理解は得られたのか。答え、 一部改善をした。ほとんどの職員、学校がこの式の意義を十分理解をしたと認識をしている。問い、6年生の授業時間確保が厳しい。小学校陸上記録科について課題解決の方向性が出たのか。答え、来年度は広島交響楽団鑑賞等の一部行事を取りやめる予定である。問い、交響鑑賞会をやめてほしいとは聞いていない。陸上記録会をやめてほしいという声は強い。答え、教育委員会会議で協議して決めたことだ。学校給食事業について、問い、東部共同調理場の調理業務を代替職調理能力のある業者に委託するにもかかわらず、代替職の提供をしないばかりか、今年まで実施してきた西部共同調理場の代替職も助教職対応に交代させるのは間違っていないか。答え、安全性を最優先に国の指針に基づいている。写真は、除去食の例として、お盆に、パン、牛乳、いちごだけが配膳された様子です。写真説明終わり。その他の質問事項。本郷西小学校について、朝平智春議員、子どもの命を守るために、問い、近年、子どもの虐待に関する事件が多く報道をされている。本市においても、このような事件が起こる可能性があるが、本市としてどのように取り組んできたか。予算書の子育て世代包括支援センター事業費、の事業内容について尋ねる。児童虐待は子どもの貧困との関連がある。虐待との関係において子どもの貧困についてどのように取り組みを進めているか。また、小中学校等の子どもの貧困の問題が大きな教育課題にもなるが、教育委員会にも尋ねる。子どもの虐待は早期に察知し、未然に防止する必要がある。それぞれの部署や関係機関、家庭との連携はどのように進めてきたか。答え、本市の児童虐待状況は、相談・通告件数ともに年々増加している。相談・通告に対しては、保育士と家庭児童相談員を配置し、関係機関との連携を図り、一時保護や施設入所につながるケースも含め、継続的な支援と見守りなどを行っている。児童福祉法改正により、市町村も虐待通告の窓口を設けることとなり、三原市要保護児童対策地域協議会を設置し、問題の解決に努めている。来年度から、妊娠・出産期から子育て期にわたり、切れ目なくワンストップで一体的に取り組み、支援が必要な複数の問題を抱える特定妊産婦等への支援などを行う。本市でも本年2月、母子手帳の発行などの手続きを行わず、周囲が妊娠していることに気づかないまま出産した事案が発生している。東部子ども家庭センターや医療機関との緊密な連携のもとに対応し、現在見守りを継続している。 教育委員会においては、学校で毎朝、児童生徒の身体的な観察を行うとともに、家庭環境の把握に努めている。虐待の恐れがある場合には、速やかに本市の子育て支援課や、東部子ども家庭センター及び警察に相談、通告する体制を整えている。子どもの貧困の問題については、経済的理由により、就学困難と認められる児童に対する就学援助制度として、子どもが安心して教育を受けられるための学用品などを援助するものである。援助が必要な子どもたちを見逃さないという観点で、今後も適正な運用に努めていく。児玉恵三議員、交流人口拡大への挑戦について、問い、天馬市政3年が経過する中、築城450年の節目が巡り来ることは、本市にとって最大のチャンスであり、この機運を全地域、全市民が共有して取り組めるかが大事と考える。また、各支所の待合ロビーで築城450年事業へのアピール映像を放映し、市民の理解と関心を深めていただくなど、市内全域においてどのように盛り上がりを築いていこうとされているのか問う。答え、新明治の初日に本番1年前を記念したプレオープニングセレモニーを三原駅前周辺で開催した。市民の機運も徐々に高まっているものの、まだ盛り上がりに欠けると認識している。引き続き情報誌の発行やテレビ特別番組の放映のほか、映像資料の作成を行い、高影についての認識を深め、築城450年事業に関心を持っていただけるよう努める。本市には、市内全域に小早川家ゆかりの史跡も多くあり、本市全域で一体感のある取り組みとなるよう、広報やイベントを工夫していく。写真は、三原市役所本郷支所、待合ロビーの様子です。写真説明終わり。新しい三原を作る共同の町について。問い、市政方針で述べられた、結婚を希望する男女の出会いの場を創出し、少子化や晩婚化への対応をどのように進めようとされているのか問う。答え、少子化や晩婚化が進む中、市内の独身者が結婚し、家族が増えることは、直接的な定住が促進され、出生率の向上につながるものであると考える。具体的な取り組みとしては、三原で婚活プロジェクト実行委員会において、市内の独身男性と、市内外の独身女性を対象とした婚活イベントを開催し、出会いの場を提供し、これまで5組のカップルが結婚された。また、婚活イベントをきっかけに、参加者間の交流も広がっており、一定の成果があったものと考える。加えて、今年度から、縁結びサポーター養成講座を開設し、結婚を希望する方の相談に応じ、アドバイスを行うなどのボランティア活動をしていただける人材の育成に取り組み、出会いの場を充実し、少子化、晩婚化の改善につなげたい。寺田元子議員、復興トイレの改修を、普通教室にエアコンを。 問い。児童生徒が快適に学校生活を送る上で、トイレの改修は急務ではないか。改修率は小学校 64%、中学校 82%、洋式化率は5割から6割台だ。改修の完了を目指し、洋式化率を高めるべきではないか。また、全国的には普通教室へのエアコン設置率は 33% だが、本市では未設置だ。子どもたちは夏場は汗びっしょりでぐったりの状況だ。年次計画で全校設置を進めるべきではないか。答え、清潔で使いやすいトイレの整備は重要な要素と考えている。また、体育館にトイレが設置されていない学校が半数以上あり、災害時の緊急避難所であるため、整備の必要があると考えている。年次的計画的にトイレ整備を図っていく。エアコン設置は、現時点での導入は予定していない。温度調査を継続し、環境変化の把握と、子どもたちの健康面への影響を注視していく。写真は、改修が急がれる狭く匂う小学校のトイレの様子です。写真説明終わり。ゴミ減量化への取り組みを。問い。減量化の推進は、本市の待ったなしの課題だ。県内ワースト1位の事業系ゴミの減量は、古紙類の拠点回収の増設やステーションでの回収をすべきではないか。家庭からの直接搬入ゴミは有料化も検討するようだが、無料化を継続すべきではないか。答え、事業系ゴミ搬入時の展開検査を実施する。また、分別区分の細分化、ゴミ処理手数料の改定、ストックヤードでの事業系古紙の受け入れなどを順次実施する。拠点回収の増設は、場所、設置方法の検討を行う。古紙類が多く出されている地域には、回収ボックスの設置を検討する。家庭系直接搬入ゴミについては、まず実態把握に努め、有料化について検討したい。問い、事業系ゴミの料金2倍化は、零細な飲食業者等に大きな負担となって跳ね返る。料金値上げはやめるべきではないか。答え、事業所や収集許可業者へ十分な周知徹底を行い、料金改定を行いたい。志保議員。2028年度予算全体について。問い。1、適正な予算規模について市長はどのような指針をお持ちか。課題解決に向けた投資は必要だが、次世代の財政負担を小さくすることも今向き合うべき重要課題である。答え、1、適正な予算とは、財政調整基金を取り崩すことなく、市税や普通交付税などの経常一般財源の範囲内で、基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの均衡が取れた予算であると考える。しかし、市税の大幅な増収は見込めず、普通交付税は段階的に縮減するなど、一般財源の確保は厳しくなっている。また、28年度当初予算では、建設事業のために、市債の借入額が元金償還額を 上回っており、今後は財政運営方針に定めている経常収支比率と建設地方債残高が達成できるよう予算編成し、健全な財政運営を行っていきたい。問2、平成28年度予算では、新設や大規模改修など、施設整備が盛り込まれている。公共施設の在り方について、昨年夏に広報三原を通じて、市民アンケートが行われ、総合的な考え方を示す計画が策定段階にあるが、その内容に基づくものか。答え2、今回の施設整備は、現在策定している公共施設と総合管理計画の基本方針とともに、新市建設計画の推進、学校等跡地活用という視点に基づき検討したものである。問1、生産年齢人口の割合が小さくなりながら人口が減っていく現在において、借り入れ超過は絶対あってはならないのではないか。答え1、合併特例債の期限である31年度までは、新市建設計画のため、借り入れ超過はやむを得ない。計画期間終了後は、借り入れ超過とならない予算編成を行う。問2、施設整備にあたり、維持管理費も含めて試算されたのか。施設改修による活用の場合、建築なども検討されたのか。答え2、施設の有効活用により面積が拡大する場合もあるが、維持管理費などは実施設計の段階でできる限り縮減を検討する。その他の質問事項、学校給食、市民満足度調査。正田洋一議員、定住促進対策について。問い、定住促進対策について、企業誘致などの新規立地には、税制優遇などの措置があるが、個人については助成が少ない。他市からの移住者が住宅を新規購入する際の市独自の対策を講じて、他市との区別化を図るべきと考えるがどうか。答え、28年度の空き家活用検討事業としてシェアハウスの整備について調査研究を行う。従来事業の促進及び市外からの通勤者に対し、市内へ転入した場合の引っ越し費用の一部助成や住宅購入費の一部助成など、新たな事業を検討する。問い、危険空き家対策から定住促進につなげる対策。具体的には、市民からの通報に基づいて、空き家の撤去等の対策を行うのではなく、中心市街地に特化して、役所自ら危険空き家の撤去等から土地の流動化を進め、定住促進対策につなげていくのはどうか。答え、空き家の対策については、27年度行った三原駅及び本郷駅周辺を除く市内全域の空き家調査を引き続き実施、及び三原市空き家等対策計画を策定する。この計画の中で、空き家もしくは空き家撤去後の跡地について、所有者の活用意向を踏まえ、 活用促進の方針を定める。中心市街地活性化について、問い。中心市街地活性化について、ペアシティ三原西館1階の活用の一点について聞く。中心市街地の課題は、買い物困難者への対応である。また、買い物機能は、離島の住民、医療集積を利用する人たちの拠点でもある。歴史館は、築城450年事業において重要だと理解するが、市民生活より観光客の受け入れが先という考えは、順番が逆ではないか。答え、三原駅周辺及び佐木島の住民の買い物困難者の対応のために、買い物機能が必要であることは十分認識している。これまで県内から全国に向けた食品販売事業者公募を行ったが、誘致に至らなかった。暫定利用後の活用については、公共施設のマネジメントの中で検討するが、食品スーパーから問い合わせがあれば、最優先で協議を行いたい。写真は、ペアシティ三原西館空床部分の様子です。写真説明終わり。本の辰巳議員。瀬戸内三原築城450年事業について。問い。市長は、この事業に約3億円相当の経費がかかると言われている。しかし、その財源について具現化されていないので、考えを問う。答え。本事業の財源は、市や、三原商工会議所、三原観光協会の負担金が主なものである。その多くは市の負担金であり、財源の確保に向け、企業等への協賛金のお願いや、イベント会場での樽募金に取り組むなど、財源確保を図っていく。問い、商業施設を模索していた、ペアシティ三原西館1階のスーパー跡地を歴史館、仮所とする発想はいつ、どこからなのか。答え、公募の結果、食品スーパーの出店が叶わなかったため、並行して検討を続けていた、築城450年事業の本市事業とし、歴史資料の展示スペースとして暫定的に活用することとした。問い。築城450年事業終了後の歴史館、仮所の跡地利用はどうするのか。その後、また商業施設誘致に努力されるのか。答え。ペアシティ三原西館1階のその後の活用については、食品販売系事業者の動向や築城450年事業の成果も踏まえ、公共施設マネジメントの中で検討していく。スポーツ振興基金の創設について、問い、三原運動公園陸上競技場の全天候化や、リージョンプラザ体育館の床の補修、さらには備品の更新など、様々な団体から多くの要望を聞いている。市民ニーズに応えるには、スポーツ振興課の予算では限界があるのではないか。スポーツ振興基金を創設し、一定の予算を組み入れ、スポーツ施設改善の優先順位を立て、順次回収していくシステムを確立していくべきではと考えるがどうか。答え、 提案のスポーツ振興基金の創設は、スポーツ施設の大規模改修を行う財源確保のための一案であるが、財源確保の課題は他の公共施設においても同様であると考えている。したがって、スポーツ施設の改修、整備については、当面、現在保有している大規模事業基金の活用を検討し、合わせて今後はスポーツ施設に限定した新たな基金の創設についても研究していきたい。写真はリージョンプラザ主体育館の様子です。写真説明終わり。三原市議会の情報を発信しています。三原市議会のホームページには、録画による本会議の審議状況の視聴と、本会議の会議録、委員会の記録の閲覧がいつでもできます。三原市議会のホームページは、三原市議会で検索いただければ、検索結果に表示されます。三原市議会トップページの会議録検索システムは、言葉、関連語、発言者、カテゴリー、語句などの検索機能を備えているので、容易に検索が可能です。本会議インターネット録画映像配信は、本会議、議員名、会派名ごとに、見たい場面を簡単に探し出せる検索機能を備えているので、効率よく視聴することが可能です。
常任委員会報告。総務財務委員会。3月定例会付託議案審査。議第46号。三原市職員の退職管理に関する条例制定について、要旨、地方公務員法及び地方単独行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の退職管理に関し必要な事項を定める条例を制定するもの。主な質疑の内容。問い。条例制定の趣旨は、答え、この条例案は、三原市職員として退職した者が民間企業、非営利活動法人、または法人格を持たない団体等に報酬を得て再就職した場合、その再就職情報の届け出を義務付けること、および三原市の職に就いていた時の職務に関する現職職員への働きかけ行為を規制するものである。元職員は、離職後であっても、現職職員に対し、在職時の地位に応じて、一定の影響力を有しているものと考えられることから、公務の公正、住民からの信頼を担保するため、これらの事項を定めるものである。議第48号。三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について。要旨。地方公務員法の一部改正に伴い、公表する事項を改めるもの。主な質疑の内容。問い、公表の方法は、答え、教育長、市議会議長等の任命権者は、人事行政の運営の状況に関し、条例で定められている事項について、市長に報告することとなる。報告を受けた市長は、任命権者からの報告を取りまとめ、条例及び総務省から示された公表モデルに基づき、三原市職員総体としての状況をホームページ等で公表することになる。採決。 採決の結果、議第46号については、規律採決の結果、賛成多数をもって、また、残余の5件については、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会、3月定例会付託議案審査、議第52号、三原リージョンプラザ設置及び管理条例の一部改正について、要旨、勤労青少年福祉法の一部改正に伴い、三原リージョンプラザ内の勤労青少年ホームを廃止するため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。勤労青少年ホームは今後多目的エリアとして貸し出されるが、現在の利用者への対応については。答え。勤労青少年ホームの教養講座で人気のある3講座については、当面40歳までの青年層に限定した形で、生涯学習講座として継続し、その他の講座についても体験講座とし、単発で開催して受講者の反応を見ながら継続講座とするなどの対応をしていきたい。議第54号、三原市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項並びに、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、要旨、指定許諾サービス等の事業の人員、設置及び運営に関する基準等の一部改正により、認知症対応型通所介護事業者に対して、利用者や地域住民の代表等で構成する運営推進会議を設置し、おおむね6ヶ月に1回以上の開催を義務付ける規定を追加するほか、介護保険法の規定を引用する条項の整理を行うもの。主な質疑の内容。問い。今回の条例改正の意味はどういうところにあるのか。答え。これまで義務付けがなかった認知症対応型の通所介護及び介護予防認知症対応型の通所介護についても、事業所運営の透明性を高め、介護の質を確保するため、運営推進会議の開催が義務付けられた。議第69号。三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。要旨、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所の職員の資格要件及び保育士配置要件を一部緩和するため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。市長が認めるものをもって保育士に変えることができることとなっているが、基準は。答え。国が示しているのは、保育所においておおむね1年以上の常勤での勤務経験を有するもの、または子育て支援員研修を受けたものとしているので、本市も国の例により運用したい。採決。議第69号については、規律採決の結果、賛成多数をもって、また議第52号ほか4件については、全員一致、 提案理由を了とし、原案通り可決した。経済建設委員会3月定例会付託議案審査議第57号三原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例制定について要旨消費者安全法の一部改正に伴い消費生活センターの組織運営等に関し必要な事項を定めるため条例を制定するもの主な質疑の内容問い今後の消費生活相談員の配置については答え現在本市の消費生活センターは2名の有資格者と1名の有識者の3名で運営している。本条例制定により、平成28年度から同センターは基本的に消費生活相談員資格試験に合格した有資格者で運用していくことになる。現在の2名の有資格者は新制度においても同様に位置づけられ、また有識者についても、有資格者と同等の知識及び技術を有する者と市長が認めた者として配置していくことになる。なお、無資格者の配置については今後、積極的に容認していくわけではないが、生活相談員の応募が少ない状況もあり、有識者と認められる条件等を慎重に検討していきたい。議第58号三原市工場等立地促進条例の一部改正について要旨市内に工場等を新設しまたは増設する事業者に対する奨励措置のうち雇用奨励金を拡充し雇用機会の増大及び中山間地域の産業振興を図るため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、市内5つの県営工業団地に立地する企業に雇用されている従業員数及び市内居住の状況は。答え、平成27年12月現在、パート従業員等を含め、従業員数は3240名で、そのうち市内居住者は2108名であり、市内居住率は約 65% である。問い、区域工業団地の市内居住率が約 35% となっている原因は、答え、近隣の世羅町や三木町、尾道市に居住する従業員が多くなっている。事業者からは、中山間地域での雇用確保は大変厳しく、人集めに苦労している。本制度を活用して、市内居住者の雇用に取り組んでいきたいとの意向も伺っている。市としても、市内居住者の雇用を後押ししていきたい。採決。このほか3件の条例の一部改正、2件の条例廃止、5件の市道路線の廃止及び認定の10件について、採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。
市議会の傍聴においでください。三原市議会の本会議とすべての委員会などが傍聴できます。傍聴をする際、事前の申し込みは必要ありません。当日に議会棟2階にあります議会事務局において簡単な手続きを行うだけで傍聴ができます。本会議などの予定は、三原市議会ホームページに掲載しています。 議会の活動や姿勢の方向を知るためにも、ぜひ傍聴においでください。平成28年6月定例会開催予定。平成28年3月23日現在。6月6日月曜、開会予定時刻10時から、本会議開会。6月9日木曜、10時から、本会議一般質問。6月10日金曜、10時から、本会議一般質問。6月13日月曜、10時から、常任委員会。総務財務委員会。6月14日火曜10時から常任委員会厚生文教委員会。6月15日水曜10時から常任委員会経済建設委員会。6月16日木曜10時から補正予算特別委員会。6月20日月曜14時から本会議閉会。築城450年事業調査特別委員会中間報告。要約。本市は平成29年に三原城築城450年を迎えます。市はこれに向けて瀬戸内三原築城450年事業を実施し、三原の資源に光を当て、市内外にその魅力を発信し、観光の町三原を実現することとしています。議会においても、行政や各種団体、市民とともに、本事業の成功に向けて取り組む必要があることから、調査・研究を行うため、平成27年12月定例会において、13人の委員をもって本委員会が設置されました。先般のプレオープニングセレモニーにおいて、市長は三原城築城以来、450年という歴史の中で培われた三原の魅力、観光資源をこの機会に見つめ直し、新たな三原を創造することで未来に生かしていかなければならない。また本事業を契機として、さらには平成30年以降へもつながる瀬戸内元気都市三原の実現に向けて官民一体となって取り組んでいく、と述べられています。本委員会としても、この事業を本市の将来の街づくりにつなげていくための起爆剤であると認識しております。委員会の設置以来、今日まで2回、関係理事者に出席を求めて質疑を行いました。それでは、これまでの委員会での議論の経過と、委員から出されました質疑、意見の主な内容について報告いたします。写真は3枚です。1枚目、高影広場の小早川高影像と安さダルマン。2枚目、築城450年事業推進担当室の事務所。3枚目、築城450年事業プレオープニングセレモニーの様子です。質疑、問い。本事業の市内外への情報発信はどのようにするのか。答え、市民に身近なところから機運を盛り上げていく周知に加えて、ペアシティ三原西館の市民ギャラリーを活用した関連資料等の展示や映像資料、小早川高影物語をYouTube など様々な媒体を使って周知していくことなども今後検討していく。また、築城450年事業終了後も観光の町三原の魅力を発信していくために観光協会のホームページの充実を図っていく。 問い、市役所内での意識向上の取り組みはどのようにするのか。答え、市の組織を挙げて取り組むべきというのが基本的認識である。市職員を対象に、小早川隆景、三原城などの歴史文化資源についての研修を実施し、郷土に対する認識を深めた上で、市民と共にこの事業への関わりを強めていく。問い、本事業を盛り上げていくための取り組みはどのようにするのか。答え、広域的な観光連携による本事業への誘客促進の取り組みとして、毛利三兄弟ゆかりの地である安芸高田市、北広島町、三原市の連携による広島市をターゲットにした観光客の周遊を目指していく。また、接種サミットの加盟自治体からも人を呼び込む工夫をしていく。さらに、近隣の尾道市や竹原市との連携も進めていく。問い、本事業をきっかけとした今後のまちづくりの取り組みはどのようにするのか。答え、事業が終了した平成30年以降のまちづくりには、市民活動団体の協力が不可欠であり、人材育成が大きな課題であると認識している。事業提案をしている団体をいかに育てつつ実施していくか、また今後の事業の継続をどのようにして図っていくか、補助のあり方を含め検討していく。一過性に終わらせることなく、今後の三原が元気になっていくようにという思いを込めて事業を進めていく。また将来の街づくり、人づくりに関わる学校教育の取り組みとして、歴史映像資料を幼稚園や小中学校へ配布し、地元の歴史認識を深め、故郷に対する誇りや愛着心を醸成していく取り組みを検討している。この事業は、食の分野が盛り上げのための重要なツールとなる。収益の観点も持って、商業団体を積極的に取り込んでいく必要があり、早急に働きかけをすべきである。まとめ。瀬戸内三原築城450年事業は、小早川隆景、三原城をはじめとした三原の歴史や文化を再認識し、次世代に郷土の歴史を伝えていく取り組みの起点となります。改めて郷土に対する歴史認識を深め、ふるさと三原に対する郷土愛を育んでいくことが、将来の街づくり、人づくりのためには必要であります。また、築城450年事業は、本市が観光の町三原を目指すための最大の契機であり、将来の町の活性化につなげていく絶好の機会でもあります。例えばこの事業をきっかけとして、現在は駅前を中心に開催されている三原浮城祭りを充実拡大し、祭りの賑わいをより広範囲に波及させる取り組みを今後検討していくことも、将来のより一層の中心市街地活性化につながっていくのではないかと考えます。本市は、駅、港、空港と交通アクセスに恵まれており、陸、海、空からこの町への観光誘客を図り、一連の事業を盛大に盛り上げていくとともに、今後の観光の町、三原の実現に向けても、これらを積極的かつ有効に活用していくべきであります。また、観光の町三原への注目度を高め、興味を持って市外からより多くの人に訪れていただくために、市民にも親しまれるインパクトのあるキャッチコピーを今後検討していくことも必要ではないかと考えます。これから市においては、推進協議会を中心に 官民一体となって、築城450年事業の成功に向けて、各種事業を実施していかれることと思いますが、市の組織を挙げてこれに取り組んでいただくことを要望するとともに、各種事業の調整や取りまとめを担うコーディネーターに、本事業を成功へと導くため、全体を統括する司令塔として強いリーダーシップを期待します。本委員会においては、議会としてもこの事業に積極的に関わっていくことを確認したところであります。また、本事業を市の中心部だけのイベント開催に偏らせることなく、市全体で盛り上げていく必要があることから、各種団体や広く市民の皆様へ積極的に協力・参加を働きかけていくべきであるとの認識で一致いたしました。本委員会は今後もメインイベントに向けて関連事業をきっかけとした人づくり、まちづくり、ものづくりによる三原市のさらなる発展のために調査・研究を行ってまいります。以上、築城450年事業調査特別委員会の中間報告といたします。写真は4枚です。1枚目、築城450年事業の PR 発表。2枚目、トイレや東屋など周辺整備が進む三原城跡の様子です。3枚目、船入り櫓跡。4枚目、資本着色ビンゴ三原絵図。三原市立中央図書館所蔵。平成28年第1回定例会議決結果。票、全員賛成のもの。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第2号、平成28年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計予算、原案可決。議第3号、平成28年度、三原市公共用地先行取得事業特別会計予算、原案可決。議第4号、平成28年度、三原市簡易水道事業特別会計予算、原案可決。議第5号、平成28年度、三原市港湾事業特別会計予算、原案可決。議第6号、平成28年度、三原市駐車場事業特別会計予算、原案可決。議第7号、平成28年度、三原市土地区画整理事業特別会計予算、原案可決。議第8号、平成28年度、三原市公共下水道事業特別会計予算、原案可決。議第9号、平成28年度、三原市漁業集落排水事業特別会計予算、原案可決。議第10号、平成28年度、三原市農業集落排水事業特別会計予算、原案可決。議第11号、平成28年度、三原市小型浄化槽事業特別会計予算、原案可決。議第13号、平成28年度、三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算、原案可決。議第16号、平成28年度、三原市東町財産区特別会計予算、原案可決。議第17号、平成28年度、三原市中野町財産区特別会計予算、原案可決。 議第18号、平成28年度三原市ぬたに市長松江財産区特別会計予算、原案可決。議第19号、平成28年度三原市小泉町財産区特別会計予算、原案可決。議第20号、平成28年度三原市本郷町本郷財産区特別会計予算、原案可決。議第21号、平成28年度三原市本郷町船木財産区特別会計予算、原案可決。議第22号、平成28年度三原市本郷町北方財産区特別会計予算、原案可決。議第23号、平成28年度三原市水道事業会計予算、原案可決。議第24号、市長の付属機関に関する条例等の一部改正について、原案可決。議第25号、三原市職員定数条例の一部改正について、原案可決。議第26号、三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、原案可決。議第27号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、原案可決。議第28号、三原市と広島県との間における行政不服審査会事務の事務委託に関する協議について、原案可決。議第30号、過疎地域自立促進計画を定めることについて、原案可決。議第31号、三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例の一部改正について、原案可決。議第32号、三原市行政財産の使用料に関する条例の一部改正について、原案可決。議第33号、三原市建築手数料徴収条例の一部改正について、原案可決。議第35号、平成27年度三原市簡易水道事業特別会計補正予算、第1号、原案可決。議第36号、平成27年度三原市港湾事業特別会計補正予算、第1号、原案可決。議第37号、平成27年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算、第1号、原案可決。議第38号、平成27年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算、第2号、原案可決。議第39号、平成27年度三原市小型浄化槽事業特別会計補正予算、第1号、原案可決。続いて、議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議第40号、平成27年度、三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算、第2号、原案可決。議第41号、平成27年度、三原市後期高齢者医療特別会計補正予算、第3号、原案可決。議第42号、平成27年度、 三原市介護保険特別会計補正予算第3号原案可決議第43号平成27年度三原市本郷町船木財産区特別会計補正予算第1号原案可決議第44号平成27年度三原市本郷町北方財産区特別会計補正予算第2号原案可決議第45号平成27年度三原市水道事業会計補正予算第1号原案可決議第47号三原市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正について原案可決議第48号三原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について原案可決議第49号三原市職員の給与に関する条例の一部改正について原案可決議第51号三原市立第三中学校校舎建設工事建築主体工事請負契約の変更について原案可決議第52号三原リージョンプラザ設置及び管理条例の一部改正について原案可決議第53号三原市区域運動公園設置及び管理条例の一部改正について原案可決議第54号三原市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項並びに指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について原案可決議第55号三原市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する事項並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について原案可決議第56号三原市火災予防条例の一部改正について原案可決議第57号三原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例制定について原案可決議第58号三原市工場等立地促進条例の一部改正について原案可決議第59号三原市下水道条例の一部改正について原案可決議第60号三原市建築審査会条例の一部改正について原案可決議第61号三原市営住宅設置整備及び管理条例の一部改正について原案可決議第62号三原市区域基幹集落センター設置及び管理条例の廃止について原案可決議第63号三原市農用地整備事業の経費の付加徴収に関する条例の廃止について原案可決議第64号指導路線の廃止について原案可決議第65号指導路線の認定について原案可決議第66号指導路線の認定について 原案可決。議第67号、指導路線の廃止について、原案可決。議第68号、指導路線の認定について、原案可決。法第1号、三原市税条例の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し、承認を求めることについて、承認。なお、法第1号の議決日、3月1日は、岡富雄議員総体、正平智春議員欠席。同第1号、三原市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、同意。初第1号、無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書の提出について、原案可決。今日終わり。今日、賛否が分かれたもの。議決番号、件名、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議第1号、平成28年度三原市一般会計予算。原案可決。賛成25人、反対1人。議第12号、平成28年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計予算。原案可決。賛成25人、反対1人。議第14号、平成28年度三原市後期高齢者医療特別会計予算。原案可決。賛成25人、反対1人。議第15号、平成28年度三原市介護保険特別会計予算。原案可決。賛成25人。反対1人。議第29号、広島市と三原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約について、原案可決。賛成25人、反対1人。議第34号、平成27年度三原市一般会計補正予算第5号、原案可決。賛成24人、反対2人。議第46号、三原市職員の退職管理に関する条例制定について、原案可決。賛成25人、反対1人。議第50号、三原市特別職の職員で、常勤の者の給与に関する条例等の一部改正について、原案可決。賛成25人、反対1人。議第69号、三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決。賛成25人、反対1人。市第1号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成25人、反対1人。表終わり。旧委員のつぶやき。新年度予算の審議資料が今までの1巻議会費から13巻交際費公の債務ごとの説明から本市長期総合計画の将来像の実現に向けた5つの基本目標に沿って作成され施策ごとの事業説明で事業内容が一層明確化しました。また地方創生に係る町、人、仕事創生総合戦略が本格稼働し、 喫緊の課題解決に新たに取り組むことになります。前年度より減額予算編成でしたが、躍動感を感じる予算編成でした。瀬戸内元気都市三原の実現に向け、議会議員の一員として期待します。伊藤克也、議会広報特別委員、正田洋一、伊藤克也、小玉恵三、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、電話 676137、ファクス 634545。町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第25回、三原市立沼田東小学校6年、宮田ココア。学年は登校時の学年です。沼田東小学校の自慢。私の学校沼田東小学校は緑豊かで笑顔の絶えない学校です。私が考える沼田東小学校の自慢は、足ピタピンの姿勢とセット運動、沼田東っ子体操という準備体操です。足ピタピンの姿勢とは、足を床にピタリとつけ、背筋をピンと伸ばして授業や朝会に臨むことです。この足ピタピンの姿勢は、今年度から始めた新しいことです。はじめはなかなかこの姿勢ができませんでしたが、いつも背筋や足をつけることを意識していると、これが当たり前になってきました。今ではこの足ピタピンの姿勢をしっかりして話を聞いています。足ピタピンの姿勢に気をつけると、一人一人の姿勢が良くなり、学校全体が揃うと見ていても気持ちが良くなります。もう一つの自慢は、セット運動、沼田東っ子体操です。これは体幹を鍛えるために始めた運動です。音楽に合わせ柔軟体操をしたり、早く足を動かしたり、倒立のようなことをしたりします。音楽に合わせて楽しみながら体幹を鍛えられるので、とてもいいと思います。セット運動、沼田東っ子体操をするようになって、体のいろいろなところが鍛えられて、バランス力もついたので、怪我をすることも少なくなりました。体幹を鍛えることは、良い姿勢にもつながります。在校生には、新しい伝統として引き継いでほしいと思います。写真は生徒たちが体育館でセット運動、沼田東っ子体操をしている様子です。写真終わり。三原市立九井中学校2年、樋口まどか。学年は登校時の学年です。九井中学校の自慢。私が考える九井中学校の自慢は2つあります。1つ目は、積極的にボランティア活動をしているということです。毎年10月に行われる九井爽やか高原祭りでは、生徒のほとんどが祭りに参加し、ボランティア活動をしています。スタンプラリーのスタンプを押す係、舞台を準備する係など、自分に与えられた仕事に責任を持ってみんな最後までやりきります。地域の方からも喜ばれ、祭りの実行委員会の方から感謝状をいただきました。これからも地域のためにボランティア活動を頑張ります。そして地域の方に もっともっと喜んでいただきたいです。二つ目は、絶滅危惧種であるヒョウモンモドキの保護活動に取り組んでいるということです。ヒョウモンモドキについて専門家の方からお話を聞いたり、生息環境の整備をしたりしています。ヒョウモンモドキには、ノアザミとキセルアザミ、2種類のアザミが必要です。生息地に行き、全校生徒でアザミを植えました。また、アザミの近くにある雑草を抜き、ヒョウモンモドキにとってより良い環境を作ろうとしています。みんなヒョウモンモドキを守りたいという気持ちで一生懸命活動しています。ヒョウモンモドキを守っていくことで、クイの自然もより豊かになっていくと思います。そして、自然でいっぱいのクイ町、八幡町をこれからもずっと大切にしていきたいです。たくさんのヒョウモンモドキがまた飛ぶことを願っています。自慢であるボランティア活動も、ヒョウモンモドキの保護活動もずっと続けていき、クイ中学校の伝統として大切に受け継いでいきたいです。写真はヒョウモンモドキの保護活動の様子です。写真終わり。以上で、あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、平成27/2016年5月1日発行、第44号を終わります。音訳編集は朗読録音グループ声の友でした。